声と言葉の磯貝ラジオ。何か今後の計画というか、そういったものがあるということを伺ったんですが。
はい、私たちが今まで、こういう言葉のことをいろいろ仕事としてやってきました。そしてそこの一つに、ボーカルアーツシアターというイベントですね。それをずっといろいろな種類でやってきました。で、そこの中で相当重点を置いてやっていたのが、日本の古典を上演するっていう、ちょっと野心的なことなんですけれども、それをやってきました。初めは竹取物語から始まりまして、一昨年ですかは「源氏物語」をいたしました。いろいろなことを本を字として読むんじゃなくて声を出して読むと。で、ただ声を出して読むだけじゃなくて、形にできるものは形にしちゃおうよということで、いろいろな形にしてきました。その一つとして今挑戦していますのが、なんと万葉集です。万葉集というのは歌集です。日本の歌を、
歌を集めたもの。
古く読まれた歌ですね。で、これを読んでいくと、いや、また面白いこと、面白いこと。で、何しろ、4500種くらいあるんですね。全部読み切るっていうのも、これはもう研究者でないとできないんですけれども、読んでいくと、なるほど、あ、そういうこと。で、日本の行事にしても、それから天皇制にしても、それから、日本人が、いろいろ位を持ってました。位というのを持ってました。で、その辺りのことも細かく和歌の中に読み込んでいるんですね。で、それを読んでいくと、物語ではないんですけれども、大変に面白いということがもう言われてまして、私たちはそのに挑戦しようと思って、今活動している最中ですか。
その面白さを伝えたいとい
そうで
う。
すね。で、それでもっとね、日本人が和歌というのは親しんでいいんだろうと思うんです。で、なぜかっていうと、分かりやすいんですよ。五七五七七で、自由に自分の歌を歌うんじゃなくて、その五七五七七の中に織り込まなきゃいけない、入れ込まなきゃならないっていうことですから、ちょっと苦労するんですね。その苦労のしがいっていうのが実に面白いのが和歌であると。
制約があるからこそ生まれてくるものってい
そうで
う。
すね。で、そこの中に入り込んでしまうと、実はその方が面白いと。で、結局それが俳句になったわけですね。で、その俳句っていうのは五七五しかない。そのわずかな間に、わずかな字数の中に入れ込むっていうのも、これはちょっと自虐的ですけど面白い作業です。で、その前に、五七五七七っていうあのリズムが何とも言えないんです。で、今は小学生かな、百人一首を取るっていうのが大変に盛んなんだそうですね。
カルタ遊びっていう
そう
か。
そうそうそうそう。で、そしてわけも分かんなく覚えさせると。で、学校で積んだから細かくいろんなことを教えるのかなと思ったら、それは内容は後でいいから、まず歌を覚えてしまえと。
音で。
音で。で、これ僕はこの仕事しててつくづく思ったんですけども、日本人最近意味のことをしつこく追いすぎると。そのもの自体の面白さっていうのを置いといて、ほじくってほじくって、どんどんどんどんこうでこうでっていうことを知ることが面白いと。いや、実はですね、この「万葉集」を読むなんですけれども、読むっていうのは読売新聞の「読む」という字がありますね。それではなくて、私たちが今挑戦しているのは「ごんべんに長い」 ていう。
はい。永遠の永。
そうですね。はい。で、それで読むです。
はい。
で、これはつながるってことです。
はい。
はい。で、読書の読っていうと、はい、あれは意味を追いかけると。
ああ。
いうことで、全く意味が違うんですね。
はい。
はい。で、私たちは、つなげていこう。せっかくご先祖様が、和歌という素晴らしい体系を作ったと。
はい。
で、これをつなげていこう。
はい。
じゃあ、それってどういうことなのっていうのを知るためには、やっぱり、万葉集に教えを請うことがいいんじゃないかと。
はい。
と思ったわけなんですね。
はい。はい。まだまだ伺うことがあると思うんですが、ちょっと時間が来ましたので、はい、続きは次回ということで。
はい。
はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。